警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目35回目です。今日の狙い目は、横断歩道に歩行者がいてもなぜ車は止まらないのかというテーマで話してみたいと思います。普段から車運転してて思ってたんですよ。横断歩道を歩行者が渡ろうとしても車ってのはそのまま行っちゃうなと、そのまま歩行者渡るの待たずに一時停止せずにそのまま通過しちゃう車が多いなってことを普段から思ってましたんで、ちょっとそのことについて話したいと思います。この横断歩道っていうのは信号機のない横断歩道ですね。信号機があるんであればその信号機に従えばいいんですよ。青になったら進めばいいし、赤になったら止まればいいんですね、歩行者も車も。ですけど問題が信号機のない横断歩道なんですよね。これっていうのはよく一直線の幹線道路なんかにありますね。幹線道路じゃないのかもしれないですけど、よく一直線がしばらく続く道路にありますね。直進が続いて交差点がないと、だから歩行者が渡る機会がないんですよね、そういうとこで。だから道路の真ん中ら辺で横断歩道を作って歩行者がうまく向こう端に渡れるようにってことで作ってあるもんだと思うんです、横断歩道で。そういうところはよく信号機がないんでですね、なかなか歩行者が渡れないと、車がビュンビュンビュンビュン走っててですね、なかなか歩行者が渡れない。だけど法律上はそこ止まらなきゃならないんですよね、車の方が。道路ってのは車のためにあるもんではなくて歩行者のためにあるもんだと思って構わないんで、横断歩道を歩行者が渡ろうとしているんであれば車は横断歩道の前で一時停止しなければならないんですと、まあそういう道交法があるんですけども、なかなか現実はそうではないと。横断歩道を歩行者が渡ろうとしていても車はそのままビュンビュン行っちゃうんですよね。で、なんでそうなるのかっていうのをちょっと5個考えてみたんですけども、1つ目、止まらなければならないっていうことを知らない人が多いのかなと思います。一応教習所でも確か教えられた記憶があります。私、横断歩道上で歩行者いたら一時停止しなければならないっていうことをですね。だけど実際そうなってないんで、現実的に運転してる中で忘れちゃうと思うんですよね。私も警察官やってた時にこう改めて、あ、止まらなければならないんだなってことをかなり意識しましたね。で、運転してるとこれっていうのはかなり意識しなければならないですね。横断歩道上で止まらなければならないっていうこと、ある種のストレスなんですよ。いちいち止まんなきゃならないんで、だから車をこう楽しんで運転してる人にとってはあんまり良くないルールなんだと思うんですね。だから車を楽しんで運転してる時に限っておそらく忘れてしまいがちになると思うんですよね。だから普段車をこう運転をドライビングをなんかこう楽しんでしてるような人は止まらない人が多いんじゃないかなと思います。いちいち止まるの面倒ですし、実際だけど結構あるんです。 アバウトな言い方でどこ走るのかによっても全然違うんですけども、道路走ってると結構あります、信号機のない横断歩道だから気にする機会っていうのはかなりあるんですよね。で、横断歩道に歩行者がいてもなぜ車は止まらないのか、その理由2つ目、速度が出ているから急に止まれないっていう理由あるのかなと思うんですけども、ですけどこれっていうのはまあ論外ですよね。スピードが出てて速度が出てるから止まれないっていうのはまあ理由にならないですよね。そんな速度で横断歩道を通過するなってことなんで、いつでも止まれるようには最低限するべきでしょうね。いわゆる徐行っていうことなんですけども、横断歩道上で人引いてしまったらニッチもサッチもいかないですしね、車の側としては。で、横断歩道に歩行者がいてもなぜ車は止まらないのか、その理由3つ目、後ろから後続車っていうのもあるのかなと思います。まあこれも理由にならない理由なんですけども、後ろ側に後続車がいるからそれが気になって止まれないっていう人もいるのかなって想像したんですね。ですけどこれっていうのは急にこうブレーキを踏んで減速したりすると後ろの車に迷惑だからっていうことだと思うんですけども、これっていうのもスピードが出しすぎてるのが原因ですよね。初めからもっとゆっくりなスピードで走ってたら後続車も迷惑にならないですしね、減速しても。こう気持ちよくスピード出してると、出してる中で急に減速されると後続車も困っちゃうと思うんで、初めから気持ちよく運転するなんてことをしなければいいんだと思います。で、横断歩道に歩行者がいてもなぜ車が止まらないのか、理由4つ目、対向車ですね。自分が止まろうとしても対向の車が止まらなかったら歩行者渡れないんですよね。で、まあこれが理由らしい理由ですね。自分一人で止まっても対向車が止まらなかったら歩行者渡れないんですよね。確かにその通りなんですよ。ですけどまあ止まるしかないですね。一回止まって停止して、そうすれば対向車1台目止まらなくても2台目反対側の車が止まってるって分かれば止まってくれる可能性もあるでしょうし、止まってる車を見れば横断歩道は車は止まるもんだっていうアピールにもなりますしね。で、それでなかなか対向車が止まらないようであればまあ行くしかないんですけども、で、横断歩道に歩行者がいてもなぜ車は止まらないのか、理由5つ目、5個目、これ歩行者の方も渡ろうとしないんですよね。歩行者の方ももしかしたら横断歩道を車が来ても渡っていいっていうか、歩行者の方が優先っていうことを知らない人が多いんじゃないのかなと思います。私なんかは歩行者の側になっているときは車が来ても渡っちゃいますね。結構車も止まってくれるものなんで、車の方としても、まあ、私が運転する側としたら渡るなら渡ってくれって歩行者に思うんですよね。だから歩行者もまあ難しいんですけどね、結構構わず渡っちゃっていいと思うんですよね。まあそれにまあ構わず渡って事故になっちゃったらしょうがないんですけども、だから歩行者もこう渡るっていう姿勢を見せるのがいいんだと思います。そうすれば車の側も停止しやすいんですよね。で、結局ですね、法律と現実が合ってないっていうのが一番のこうまとめ的な理由だと思うんですよ。法律的には車が止まらなきゃならないってなってるんですけども、現実的にはこうビュンビュン行っちゃう車がほとんどですし、なかなか歩行者の方も渡ろうとしない。だからもっとアピールが必要なんだと思います。 横断歩道の前は一時停止っていう、横断歩道に歩行者がいたら一時停止、歩行者を優先、歩行者を行かせるっていうアピールですね。もっとそれが浸透されれば歩行者にとっても渡りやすくなりますし、車の方も気持ちよく飛ばしてしまう運転手がいなくなるでしょうし、いい方向に進むんだと思います。というわけで、横断歩道に歩行者がいてもなぜ車は止まらないのか、以上今日の狙い目でした。警察官千葉東志郎の狙い目、後半は本の狙い目です。私が読んだ本や漫画、鑑賞した映画、購入した音楽などを試験たっぷりに紹介します。プライベート感の中にも警察官の狙い目を取り入れてお伝えしたいと思います。今日お伝えする本はですね、これです。論理的思考レッスン、著者は北村涼子さん、発行は2018年今年の本です。で、論理的思考レッスンって書いてるんで、まあ、論理的思考レッスンの本だと思って買ったらそうでもなかったっていう内容になると思います。この今日の本の狙い目は、論理的思考っていうとどういうのを思い浮かべますかね。私だったらこう因果関係とかこう説明できるようなもので、それのレッスンっていうとこう緻密なブロックを一つ一つ積み上げていくみたいな、そういうものなのかなとか思ったんですよ。そしたらちょっと内容が違かったんでですね、まあこういう論理的思考もあんのかな、それともなんか私の考えをこう飛び越えたもっとその先にあるような論理的思考なのかな、なんてそんな風に思うような、ちょっと飛んだ内容、飛んだって言ったら失礼なんですけど、ちょっと今までの私が思ってた論理思考とはちょっと趣旨が違う感じの論理的思考ですね。で、この著者北村涼子さんっていう人なんですけども、パズル作家ってことで書いてますね。ゲームとかそういうパズルですね、それのデザインする人なんですかね。それからこうそういうバックボーンがあって、こう論理的思考の本も何冊か出されてる人ですね。で、これの本、この本を読む際にですね、ちょっとだけ Amazon のレビューも見たんですよ。なんで読んだのか忘れたんですけど、なんか目に入ったんですね。で、ちょっと読んでみたら、レビューの最近の方に、最近のレビューに、この著者は本当に論理的思考が分かっているのかっていう風に書いてあったんですよ。で、それ見て全然気にしてなかったんですけども、やっぱ読んでみると、うん、そういう思う人もいるんだろうなと思う内容なんですね。とかレビューで他には、著者の言い回しが論理的じゃないとか、なんかそんな風になちょっと批判的なことも書いてあったんですね。で、特に気にしてなかったんですけど、実際読んでみると、まあそんな感じに捉えることもできるのかなと、そのレビューを書いた人に共感も若干持ちますね。で、論理的思考のトレーニングの本ですんで、いろいろなレッスンが載ってるんです。こう文章問題を使ってこう考えさせる、こう読み手に考えさせるようなものが多いですね。例えば簡単なやつで、この順位パズルってのが、これなんかはよく言われてる一般的な論理的思考だと思うんですよね。さくら、みゆ、しずく、さやかの4人がカラオケの点数を競いました。その結果について話しています。4人の順位を当ててください。さくら、みゆに勝ちたかったのに勝てなかったな。みゆ、さくらとしずくが一番点差が開いたね。しずく、面白かったね。さやか、半分より下か。この4人の会話から誰が一番カラオケで勝ったのか、順位をそれぞれ4人とも当ててくださいっていう内容ですね。これなんかはよく言われてる論理的思考のレッスンで、まあ確かにその通りだなっていう思うような内容なんですね。 で、私が例えば論理的じゃないんじゃないのかなとか、こう論理的をちょっと飛び越えてるような論理的だななんて思うのはですね、例えばこんな問題なんですよ。ここにひよこが1羽います。ひよこが入るくらいに大きい試験管を1本用意しました。このひよこをすりつぶして完全に粉砕します。こうしてひよこは均質化されました。 さてここで問題です。これにより失われたものは何でしょうか。この問題ですね、砕いただけだからこの液体は 100% ひよこによるもの、物質的には何も変わらない。さてこの状況でこう失われたものは何かっていうんですよね。試験管にひよこを入れて、そのひよこをすりつぶしたと。で、試験管の中にはこう液体があったと。液体が今残ってると。で、これによこの行為によって失われたものが何かってことですね。で、これもなんか論理的思考でこう積み重ねるようにこう答えを求めていくのかなと思ったら、なんかそうでもないんですよ。それに対してどう思うかっていう個人の意見、いろんな意見があるよってことをこう10個くらい載っけてるだけなんですよね。例えば失われたものは何か、ひよこの尊い命、それとか見た目が失われたとか、心が失われたとか、時間が失われた、栄養素が失われたとかですね。だからなんかこう論理的思考でこう導き出すような答えじゃないんじゃないのかななんて思うんですよね。それともう一つ、あまり論理的じゃないんじゃないのかなと思うのはこれですね。アルファベットの法則っていう問題なんですけども、前提が6個書いてあって、その下に S イコール W って書いてあって、この S イコール W は何を表しているかっていう問題なんです。で、この前提っていうのが6個、A イコール R、 K イコール Y、 M イコール G、 A イコール B、 K イコール B、 M イコール P ですね。この6個の前提があって、では S イコール W、 これを求めなさいっていうことなんですよ。これもですね、論理的に何かしらこう因果関係とかを考えて求めていくのかなと思ったら、そうでもないんですよね。まあ、答えを言うと、 S イコール W が何かっていうと、白イコールホワイトっていうことらしいんです。じゃあさっきの6個の前提それぞれ何かっていうと、 A イコール R っていうのは赤イコールレッド、 K イコール Y っていうのは黄色イコールイエロー、 M イコール G っていうのは緑イコールグリーン、 A イコール B っていうのは青イコールブルー、 K イコール B っていうのは黒イコールブラック、M イコール P っていうのは紫イコールパープルだそうなんです。だからなんか論理的思考でこんなの分かるかって若干思ったっすね。まあでもですね、総合的にな感想としては面白かったですね。あの論理的思考のレッスンにはあんまりならなかった気もするんですけども、こういろんな考えがあるんだなってことをこう学びましたね。論理的思考にもいろんな見方があるんだろうし、このそもそもこの問題を作った著者っていうんですかね、著者の方も多分こう我々とは違うような感じで本を書いてるのかななんて思いました。こういろんな人がいるんだなってことを思い知らされた本ですね。論理的思考レッスンというわけで本の狙い目でした。今回も警察官千葉東志郎の狙い目聞いていただきありがとうございました。